令和6年能登半島地震で被災をされた皆様、心よりお見舞い申し上げます。また一日も早い復興をお祈りしています。
はい、ということでちょっと急遽、本編の前にマーさんと収録を、始めましたけど、
はい、
今回ですね、まあ震源が能登の方ということで、
はい、
アグリミュージックレディオに出ていただいたゲストさんたちにも、被災地の方にいらっしゃるということで、
結構ね、まあ、番組スタッフの竹本さんをはじめで、その竹本さんのつてで出演していただいたゲストさんが、まあ、その今回の被災された地域に結構いらっしゃるので、で、まずその方々は今のところ、安否という意味では無事でしたというご報告は受けていますよね。
はい、まあ、幸い竹本さんだったり、番組に出てくださった方々は今のところ大丈夫だというご報告は受けております。まあ、しかしまだ、被災して2日目の1月3日の段階では、全ての安否は確認できておりませんので、まあ、もう本当に一日も早く、ね、気持ちが安らぐ日を迎えてもらいたいなと思うばかりで、
本当ですね、はい、
で、
まあ私たちも本当に及ばずながらなんですけれども、何かこう、支援とまで言うと、まあおこがましいんだけれども、何かね、はい、できることはないのかなっていうのをちょっと考えていきたいなっていうところで、まだ特に何も、アイデアも募ってないような段階なんですけど、まあ、もしリスナーの方々でもこういうことを番組としてやったらどうっていうのがあればね、また、提案とかいただけたらありがたいです。
ですね、できる範囲のことであれば、どんどん検討してやっていきたいなと。で、まあ一番は、やっぱリスナーさんの気持ちが、被災地の方に向いてもらうのが一番、こちらとしてはありがたいなと。何かしてくださいとかでは全くなくて、まあ気持ちが少しでも、被災地の方に向いてですね、なんかいざっていう時に、一人一人ができることっていうのがあれば、それがものすごく、力になると思っておりますので。
そうですね。
もう本当にちょっとこれが伝えたくて、はい、急遽、収録しました。
はい。
はい。
はい。ではこの後はポッドキャストウィークエンドのスタッフ感想会についての配信になります。どうぞお聞きください。アグリミュージックラディオ。皆さんこんにちは。アグリミュージックラディオ MC の真央です。そして
プロデューサーの慎吾です。そして
タイムのゆうちゃんです。タイムの
、はい、タイムなんだ。はい、ということで今回はつい先日行われたポッドキャストウィークエンドについての配信です。まずは CM の後本編です。それでは CM をどうぞ。高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
皆さんこんにちは。今からプロデューサーやらせてもらってる進行から、進行してまいりたいと思います。
よろしく、
よろしくお願いします。はい、で今回は12月16日に行われたポッドキャストウィークエンドについての配信となっております。
はい
はい
はい。で今回はですね、その感想だったり、まあ、いろんな携わってくれた 方々に対してのちょっと感謝の、コメントなどをやり、したいなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、まずはですね、今回、ポッドキャストウィークエンドに、アグリミュージックレディオで参加する際に、うん、まあ、メンバーはもちろん、各々が作ってる農産物だったり、加工品だったりを、出展しました。
はい。
まあ、で、せっかくこうやって、ゲストさんを呼んでる番組ということで、うん、ゲストさんの商品もいくつか置きたいなということで。
はい。
はい。たくさんの方にご協力をいただきました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございます。ということで、今回、当番組のブースの出品にご協力くださったゲストさんの商品を読み上げていきたいと思います。
はい。じゃあ読み上げます。まず、分かち合う農園さん。
はい。
私たちのスポンサーですけれども、はい、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ナスですね。
はい。
で、あと、山西牧場さんからは、加工品の、これは、
カレーです。
カレーでしたよね。
レトルトカレー。
高級カレーをいただきまして。
うん、豚野郎。
はい。
そうだね。
いや、俺、買いたかったけど売れちまったね。
売れちゃったね。
なかなか買えないからね。
買えないね。
うん。で、あと、アッキーさんの加工品は、これは、A ちゃんとのコラボの、
コラボです。
ね。
はい。
柿チップスみたいなやつだっけ、うん、
カッキー、カッキーよね。
カッキー。
カキのスライスを、A ちゃんが乾燥させたっていうやつです。
うんうんうん、そして、トックンからは、ジャガイモ。
うん。
長崎小金だっけな、品種が。
そう、そうそうそうそう、ね。めちゃくちゃ立派だったよ。
いや、ちょっと私ね、あれ、買いたかったんですけど、それもなんか気がついたらなくなってたような気がして。
うん、そうそうそうそう。
あと林農産さんから柿餅とお餅ですね、
はい、
うん、であと丸一農園の、望月さんからはわさび。
今日ねわさびを吸って食べたんですよ。ちょうど手巻き寿司だったんで、
うん、
そうでするやつがないでしょ。
ああ。
で俺思いついたのがすりこぎ。
ああ、すりつぶすって感じ。
いや
すりこぎ
鉢があるです、うんうんうん、すり鉢だすり鉢、うん、
あ
すり鉢って細か
い
線が入ってるから、
はいはいは
いね、うん、そうあこれでいいんじゃないと思って、うん、やったら結構目の細かいのできましたよ、う
ん、もうねゆうまさんが目の前で吸ってくれたらふわふわになってたからね。
そうそうそうそう結構そんな感じになってたよ、
うん、
そうそうそうそうそう
でこう泡立っててでちょっと時間を置くとこう匂いがしてくるんだよね、う
ん、めちゃくちゃ美味しかった。
あー美味しそうだな。てか私も持ってんだよ な、ね、
そうツーンっていうのなかった全然、うんうんうん、最初はファってこうすりたてのやつは結構ファってこう、
うん、
鼻にツンってきたけど、うん、その後すぐこうほどけた感じ、うん、匂いが
ちょっと置いてからって言ってたね。
うん。
おーちょっと置いてからなんだ。
うん、で大きすぎるとまた飛んじゃうからなんか結構なんつうのかな本当に儚いんだなと思った、ね、
そうそうそう儚い、うん、そう儚い
やっぱり生ものというか普段食べてるやつってかなり人工的に頑張ってああいうものになってんだなと思って、
うん、
食べやすいというかね、
うん、
だからお寿司屋さんがよくその場でこうシャーって吸ってくれるけど、うん、なるほどなと。
そうそうそうそう、ね、いやそら高級だわって
なかなかだよね。であと久松達夫さんからはご著書の
そうですね
農家はもっと減っていいですよね。
うん、うん、そう
そう、それで久松さん自体も会場に来てくれてたんですよ。
そうそうそう、午後にね来てくださってね、うん、うん、もうなんか
みんなめっちゃ話してたね
確かに。
そうそうそうそう、もう関係者ぐらい馴染んでただ
よね。私も思った。もうだってさこっち側のなんつうのカウンターっていうかさテーブルの後ろ側の方に
テントの裏
そうそうそうそう
立ってて
出店者側の方で座り込んで話して
る。いやいやで商品提供してくれてるから完全に関係者なんだけどもう前から知ってるぜ的な。
そう、それにしてもだよねでなんかね結構自分から名刺をいろんな人に配っていて、
そうそうそうそう、
おお、で真央さんもちゃんと名刺くださいよって言われて、ああ出します出しますとか言っているうちに消えていたっていう
そうでもそのぐらいちょっと親近感持ってくれてたのかなと思ったら、ね、ちょっと
嬉しかったよね、うん、いや本当に。であと、佐川智彦さんからもご本ですね、東大卒農家の右腕になるですよね、うんうん、有名なやつです、はいはい、であと安井ファームさんもブロッコリーのレシピ本ですよね、うん
うん、そうです
をいただいて、であと MCG さん、我らが MCG さんですね、うん、あのいつもアグリミュージックレディオのオリジナル曲まで作ってくださって、うん、毎回最後にこう貼っつけてるというか聞いていただいてるんですけども、そうそうそうの CD、うん、これ全部売れましたよね、確か
ほぼ売れてます、
確かそうだよね。
一番最初に売れたのがこの、うん、MCG さんのアルバムです。そうそうそう、
初っ端に売れたのが CD だったんですよ、うん、
これはびっくりしました。
めがけてきてるっていう感じだったよね、もうね、うん、
まあ、うん、もう日経ラップライブボイス2023審査員特別賞受賞ですからね、
はい、うん、よく言えましたすげえと思っちゃったよく言って
た、セカンドアルバムだからもうこれは貴重ですよ、
うん、うん、ちょっと私も狙ってたんですけど、これもまたいつの間にかなくなっていた。
いや俺もそうなんだよね、うん、
のりこがねきちっといろんなものを最初に確保してたんだけど、あれはね見習っとくべきだったわ後でと思ってたら ね
遠慮してる場合じゃなかったな、
そう、うん、なくなっちゃっててね、えないじゃんみたいな、うん、で最後に絹島グラベルさんからレモンと大玉トマト、
はい
はい
ですね、でこれらの、物品というか商品は全部皆さん心よく提供してくださって本当にありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました、
ありがとうございました、うん、でちゃんと僕がそれでこのゲストの方々が、出品してくださいましたということでリーフレットの方に、
はい、
まあ、PR の枠を作って
しっかり宣伝させていただきました、
うん、リーフレットも何百枚500枚くらいは配ったかなと、うん、
ありましたね、
うん、
もうだって私たちほら7人いるからだいたいそのブースの前に 2,3 人が待ち構えてリーフレットをとりあえず配りつつで客引きっていうと言葉が悪いけど、まあ見てってくださいみたいな感じでだいぶ配りましたね、
うん、そうね、
配りました。少しでもこのゲストさんたちの、まあ、今後のお力になれればなと、今後ともね、まあ、そういう気持ちで、
はい、
はい、販売させていただきました。
まあやっぱりさ、皆さんゲストに出てくださった方々だけあって、うん、一つ一つの商品っていうか加工品とか野菜が素晴らしいわけですよ。
う
ん、
そうそうそう。
めちゃくちゃレベル高いんで、うん、本当に購入してくださった方には良かったんじゃないかなと、胸を張って売れるものばかりっていう。
まあ今回のポッドキャストウィークエンド全ブースの中で一番、うん、物の量が多かったブースだったと思う。
多かったっすね。最初なんかこのごちゃごちゃ感大丈夫って思う。
ビーチヴァンガードみたいになってたもんね。
そうだね。
そうそう。でもそれは結構個人的には理想的だったんですよ。
言ってたよね。雑貨屋っぽくしたいとか言ってたよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう
そう。そう本とかリースとか、うん、マオのねリースとか、はいはいはい、野菜とか、ね、なんか唐辛子のこの輪っかの ねあれとかぶら下がってさ。
あ、今ね、のりこさんが、そう、ちょっとね、のりこさん収録できない関係でこちらからチャットを読み上げますけど、うん、さっきの、まあ、先に購入するという件に関しては、
うんうん、
チャットから失礼、散財王ですからと。
散財王。
まあでもね、のりこさんのその、あれは素晴らしいと思いますよ、
その、
ポッドキャストのいろんな番組聞いてて、そこのグッズとか商品っていうのを真っ先に買いに行くっていうのは、すごく嬉しいですもんね、出店者からすると。
だってさ、買ってもらえるっていうのがやっぱ一番の推し活というか、もう分かりやすくダイレクトにサポートしてくれてるわけで、でもね、それは本当に嬉しいよね。
のりこさんはね、ずっと芋のとこいたからね。
隣の飯吉さんが焼き芋を販売しててね、
う
ん、
そうそうそう、そこに椅子を構えて、うん、ずっと、
まあ、いわば焚き火状態じゃないですか。
前の日飲みすぎなんで
縁側のおばあちゃん状態でやってたもんね。
私の印象はね、思ったよりその皆さんが物を買ってくださるんだなっていうことに、
そうですね、
本当に驚いたし、ね、もちろんまあ、うん、私たち言ってみればなかなかの持ち出しをしながらそこにたどり着いてるんで、正直それで全部カバーできなかったとしても、うん、ある程度物が売れてくれると非常にありがたいっていうね、
本当におかげさまで、
おかげさまで
大盛況でした、ね、
うん、まあ、これに関しては査定はすごく頑張ったっていうのもあって、
そうそうそう
そう、そうですよ、うん、ちょっと
大変だったと思うよ、
ちょっと聞いてください。私は前日から、はい、あの富士宮で佐藤と一緒に合流してですね、うん、で荷物を積み下ろし積み、うん、で持っていく備品を二人で検討し足りないものを買い足し、ね、めちゃくちゃ忙しかったんですよ、
うん、
ハイエースいっぱいだったもんね。
ねえ、あんなにいっぱいになるんだっていうね、うん、でずっと運転もしてくれて、
そうですよ、
本当にね、彼は頑張りました。
MVP ですね、
間違いないです。そうです、
あのこの話はね、あの今回非公開のポッドキャストを撮ったんですけど、うん、我々の、
うん、
イベント当日終わった後に撮って、そのそこでもちょっといろいろ話してたんですけどね、
うん
うん、そう、まあ、それはもう、もう
覚えてないわ、そこ疲れすぎて、もう疲労困憊だったから、
くたばっちゃったね、
うん、まあそれはもう来てくださった方々への特典ということで、うんうん、まあ公開はできないんですけど、
はい、
まあ当初サトゥーは会計の担当だったんですよね、
うん、
うん、でそしたら、まあ、ちゃんとサトゥーね、どの品目が売れたかのチェックリストとかも作ってくれてたんですよ。
そう、すごいちゃんとね、スプレッドシート作ってくれたんですよ。うんうんうん、
そうそうそう。それでちゃんと、後から生産がやりやすいようにっていうふうに、うん、うん、やってくれてて、うん、ただ、これ幸いなことに、リスナーの安西さんっていう方が。
安西さんは、もう、
安藤さんね、
あの人、安西さん。何回間違うの？安西さんだから。
ネタ化するな。
いや、もう本当にね、いや、ちょっとこれ僕から言わせてもらいますけど、安西さんいなかったら、ブースね、回んなかった。
いや、
マジって
。もうね、すごかったよ、安西さんは。うん、まずそのテーブルの中心にですね、彼がいつもどしっといてくれて、
元
銀行員かなんかなんだっけ、
そうそうそうそう、
そのお金のね、計算とかね、やり取りがね、うん、素晴らしいんですよ彼は、
うん、
で私がこう自分のスワッグとか売れると、まあちょっと可愛く包んだりしてたんだけど、その手順をもう覚えててくれて、うん、ちゃんとシールとか剥がしてくれて、うん、パッとか渡してくれんの袋とかもさ、ちょっと袋入れますねとか言うと袋ピッとか取って渡してくれたりとか、
うん、
もう本当にね、ありがたかったっていうかね、うん、本当はうちらがこれを自分でやらなきゃいけないんだけども、もう安西さんに甘えまくってましたね、うん、
本当 おかげで安心してね、リスナーの人とこう話して、もうみんなブースから離れてさ、ずっと立ち話してて、安西さんだけポツンってこう、うん、
中にいてくれるんだよね、
担当してくれて、まあおかげで出れたっていうね。
いや、だってさ、リスナーっていうか、まあ、聞いてくれてる人が声かけてくれたらやっぱりちょっと話すじゃないですか。
それはね、
まあそういう、うん、そういうイベントなんでね。
そうそう。そしたらやっぱ誰か中にいてくれないとって思って中にいると、うん、今度は、あ、真央さん、うん、リスナーの人来ましたよとか言われてやっぱり出なきゃいけないから
、うん、
ああいう安西さんのような方がいてくれるともうね、っていうかもういなかったらどうなってたんだろうね。
そうそうそうそう。
大変なことになってたと思うよ。
いや、もう今回の MVP ですよ。
間違いない。
なんかさっきも言ったような気がするけど、
MV なのに2人いるみたいない
や本当でもありがとうございます、うん、
でだからサトゥが表に立ってって客引きがすごくできてて、
すごいよね、いつものことだけどね、
サトゥ、うん、のあのすご営業力すごいと思う。
そうそうそうそう、
いやすごいっす。もうね、あのサトゥと A ちゃんの営業力は私はね大いに見習うべきだなと思ったね、うん
ね、
もうあの A ちゃんのさ、ニコっていう可愛い顔してさなんかっていう感じよ。
あとね、いろんな方々来てくれてたんですよ、
うん、
本当にポッドキャスト好きでね、わざわざ安之助さんだったりとか、
う
ん、挨拶来てくれて、
うん、
であと やっぱ一番嬉しかったのは事前にトートバッグ買ってくれて、来てくださった辻里さんとか、じゅんじゅんさん。
じゅんじゅんさんと辻里さんね。
サインをするというね。まさか。
そう。
なんか、ほんと、サインって何って思ったわ。生まれて初めてしたわ、その、あの、クラス。
俺も初めてやった。
よくさ、卒業式とかの時にさ、クラスで寄せ書き的なことするじゃん、ああいうのぐらいしかやらないじゃん。だから。
ね、俺ね、全然考えてなくて、フルネームをただ、だって書いてある。
署名ですな、それは。
そうそうそうそう。
シグニチャーになってます、ね。
そう、で、あと、差し入れもいただいたんですよ。うんうんうん、
今、のりこがね、コメントをくれたけど、
うん。そうそうそうそう。で、差し入れをたくさんの人からもいただいて、いや、本当あの後みんなで分けて、
嬉しいよね。
いただきました、本当に。
手土産をわざわざ買ってきてくださるってすごいことじゃない、
うん、うん。
焼き芋持ってきてくれたりとかね。
だね。
そうそうそう、う
ん。めっちゃうまかった。
美味しかった。しかもお腹空いてたからさ、食べに行く暇がないから、もうお腹空いたとか思ってて。
まあ、今日今喋れてるのはもう、真央さんと自分とゆうちゃんだけなんですが、うん、まあ、真央さん今回2回目ということで、
はい、
どうでした？その全体的なところで。
まずね、その、ポッドキャストウィーケンド自体の集客が、うん、まあ、前回もまあまあ混んでたと思うんだけど、うん、今回のがやっぱり増えたなっていう、2割とか3割ぐらい増えてるっていうかさ、あの私たちすごいいいところにブースもらってて割と前が開けてたじゃない、うん、でも、うん、こう狭い通路みたいになとこにブース出してる人たちはもうちょっと歩けないぐらいのさ、
そうめちゃくちゃ混雑した、
ね、昔の竹下通りみたいになってたよね、
うん、もう渋滞してたよね、進まねーみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
だからまあやっぱ盛り上がってきてるなっていうのと、あと前回はポッドキャストのその農系ポッドキャストっていうブースだったけど、今回私たちのアグリミュージックレディオっていうのを出して、うん、やっぱりそのそれぞれの番組をちゃんと聞いてでめがけて来てくれる人っていうのは前回は私は全然合わなかったんだよね、
うんうん、
だけど今回本当に聞いてますって言ってくれる人がちゃんと会いに来てくれてるっていうのはもう全然違う、
うんうん、
なんでそこはもうすごいなと思いましたね、
うん、ゆうちゃんはどうでした？
いや僕ね初めてだったんですよね、3回目にして、うん、でいやこんなに人来るんだと思って本当にで、うん、もうオープン11時オープンからすでに結構たくさん入ってて、
うん、ちょっとフライング気味でね、そうそう
そう、でなんかね7時までだったんだよね、
うん、
7時は長いだろうと思ってもう、
うん
うん、もっと人が来なくなってちょっと早めに閉めちゃおうかみたいな、
ね、ちょっと換算してるんじゃないかぐらいのイメージで、ね、
一回来たけどもまた日が暮れるさ4時ぐらいになってからさまたうわーって人いっぱい来て
増えてきた、暗くなってからまた人が来てる感じだった、
うん、でもなんか最後まで結構たくさん人来てくれて、
うん、
本当にあのリスナーいや聞いてますって言われて、
うん、
なんか自分が全然知らないのに向こうが知ってるっていう状況がちょっとなんか恥ずかしいというか、うん、
不思議な
感じ、
本当不思議だよね、
うん、
あれはね、
うん、
いや励みになるねでも、
うん、
いやあの
と虚空になんかこう投げてたから
そうなんだよ、
何聞いてくれてるんだっつって、
いや本当そうですね、
うんうん、で僕はですね、
はい、
まあ感想としてはもう本当に真央さんとかゆうちゃんとかの本当一緒で、
うん、
まあ別の視点でちょっと見たときに、うん、このイベントよくやってるなっていう、
どういうこと？
だから場所のチョイスとか、
うん、
あと出店の仕方とか、
はいはい、
あと今回多分3回目だからいろいろブラッシュアップされてると思うんですけど、
うん、
やっぱり関わりたいポッドキャスターさんもないがしろにしてないなっていう、
うん、
だからボランティアだったり、まあ普通にあのフラッと遊びに来られたポッドキャスターさんもちゃんと名札を書いて、
うんうん、あ、そうだったね、
そう、そうやってポッドキャスター同士の、そう、コミュニケーションが取れるような仕組みになってたっていうので、あの本当ときましの渋ちゃんってすごい人だなっていうのは終始ずっと思ってました。
う、
ね、うん、 やっぱ初めて参加して、そのまあ、ああこんないいお客さんばっかり集めれるイベントな、そうそうないぞって思って。
なんかさ、結構文化として根付いてきたっていうような感じはするよね。
なんだろうなって本当に思う。
まあバズるバズる、なんかこれからポッドキャストだとか言われてもあんまり実感ずっとなかったけども。
言われ続けて早みたいな。
でもなんか今回はあなんかちょっとそういうなんか流れをちょっと感じるなっていうふうに思って。
やっぱりこう可視化されるよね。ポッドキャストってさ、まあ再生数は出てるけど、あんまりはっきりとさ、バズってる感がないメディアというか。だからああいうふうにこうフィジカルに見れるとおおっていう。
そうだね。
よし、じゃあここで切りが良いので、はいはい、あのもう一人の MC A ちゃんをお呼びしましょう。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
A ちゃん収録して
る。ただいま収録してます。
はい、OK です。じゃあこのまま行きましょう。
今帰ってきたばっかりですよ。
あ、お疲れさんです。
お帰りなさい。今ね、おしゃれだ
ぞ。一応流れとしては、挨拶してゲストさんの商品の紹介だったり、そのお礼を話して、で、まあイベントの感想をのうの言ってたんですが、A ちゃんは、あの、このイベント全体を通してどう感じましたか？
そうだね。やっぱり、まあ年々、規模は変わってないけど、来る人のね、やった数はどんどん増えてってるっていうのも感じるし、なんだろう。ポッドキャスト聞く人の、なんて言ったらいいのかな。その幅がどんどん広がってるなっていうのは、すごく感じますね。なんか、若い人を、なんかこの1、2年は若い人ばっかりって感じだったけど、意外と本当に広がってるなっていう、その、なんつうの。多分聞いてる人は30代、40代が多いんだろうなとは思うけど、そういうイベントに来る人は若い人っていう感じだったんだけど、
そうそうそうそう。
行動する人の中でも年齢層が広がってきたっていうかね、そういう感じがありましたね。感じてますね。
あ、その前に、今この4人いるじゃないですか。まあ、サトゥーとのりこさんいて6人いるんですけど、はい、それまでのイメージにあった曲、ちょっと一曲セレクトしてみましょうか。星の弦のウィークエンドかけますよ。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。星の弦でウィークエンドでした。
ウィークエンドだったしね、
まあウィークエンドでしたね、
東京のウィークエンドということで、
いやなんか思い出しても懐かしくなったわ。
なんかね、
だからさ、
まだ
もう3日しか経ってない、
まだ1週間だ
よね、もうなんかずっと前のことみたいな。
わかる。
なんかもう9時ぐらいに着いた時にさ、もうほとんどブースできてたじゃん、そっから7時まで長えなと思ったけどさ、一瞬だったね。
一瞬その話さっきね、ゆうちゃんもしよってさ、
本当に、
いやなんか途中で店じまいして飲み行こうかみたいな、チラッとなんかそんな話あったけど、全然お客さんもバンバン、
それどころじゃないよ、もう、ね、休んでる暇なかったもん。
本当だよね。いや、
さて喋れる？
さて収録 OK ですか？
おちゃんとマイク持って
きました。MVP のサトゥーさんが来ましたよ。
MVP の
営業部長。
本当。
音は聞こえる。
ブルーのサトゥーだ。
バッチリ。
はいはいはい。じゃあ OK です。じゃあ、ただいま、サトゥーも参加してきました。はい。今日ね、毎週の火曜日の収録日ではなく、ちょっと火曜日にやってる関係で、各々がバラバラで入ってきてますが、まあこんなこともたまには良いだろうということで。はい。で、まあさてはね、もうちょっと前から入ってはいたので、話の流れは分かってると思うんですが、まあちょっとさっきの話に遡ると、まあイベントの感想、ちょっとまあ本当簡単で申し訳ないですけど、ちょっとそれを話してもらっていいですか？
はい。 本当に感謝しかないの一言なんですけども、うん、僕実はあのゲストさんに、商品の提供をお願いして、する連絡を取ったり、そのゲストさんから荷物を受け取ったりとかって調整をさせていただいたんだけども、わさびの望月優馬さんもそうだけども、やっぱりこう、お願いすると皆さん本当に心よく皆さんの力になれるならって形で提供をしてくださって、めちゃめちゃ心よく受けてくれるので、ね、
それ嬉しい。
本当それがありがたくて、じゃあそれがなんでかっていうのを考えたときに、やっぱりこう、アグリミュージックレディオに出ていただくために皆さんに交渉していく段階とか、打ち合わせをしていく段階とか、番組に出ていただく段階で、やっぱりこう僕たちのこうやってることの思いなんていうものがしっかりゲストさんに伝わっていて、やっぱそれが地道にあるからこそ、こうゲストさんがめちゃめちゃ心よく商品を出してくれて協力してくださるっていうところをすごく最前線で感じられたので、やっぱりこうこの番組を作り上げてきている、まあみんな仲間にも感謝したいし、特に慎吾にはやっぱりそうやってゲストと向き合う場面が非常に多いと思うので、その慎吾が伝えてることの大事さなんかもすごく感じられたので感じられたので、
いやいやいやいや、
ありがとうございました。
でもね、今回の MVP だ
と思う。だから MVP あんたね全員になっちゃうじゃん
もうそろそろツッコミが入る
よMVP って何よ。
さっき話そびれてたんですけど、それこそ真央さんが静岡のね、山の口に入ってっていうエピソードがあったんです。それちょっと喋ってもらっていいですか。
あれね、望月さん、丸一わさびさんのところに、まあ、わさびを提供していただけるっていうのでね、で静岡のサトゥーのところから車でまあ往復1時間弱ぐらいだろうっていうことで、じゃあ取りに行きますよっていうことでサトゥーに運転してもらって取りに行かしてもらったんですよ。で望月さんのわさび畑って、アグリミュージックで紹介したように江戸時代から続いているもう超老舗の、なんとか遺産とかになっちゃうようなわさび棚がこうあって、で実際見るとね、ほんと川沿いにこう、まあ、景観そのものというか、めっちゃ美しい山あいにわさび棚がこうざーっと川沿いにずーっとあるっていう光景でね、美しいんですよ。まずはね、望月さんのそのお宅についてちょっと忙しいっていう感じだったんで、もうわさびいただいてすぐに失礼しようかなと思ったら、まあ、見学してってくださいよって言ってくださったんで、まあ、雨の中ね見学をさせてもらって、こう望月さんの車でちょっと10分ぐらい行ったところの上の方のわさび田のところで、まあ、実際わさびを見て、でせっかくだから抜いてみますかって言ってくれて、そしたらもう抜くじゃん。でこうもうびちょびちょになりながらわーって抜いて、そのでそれよかったらお持ちくださいっていうことで、一個一個がねわさびってなかなか単価が高いので、そう言ってくださるのもすごいし、新鮮なわさびを抜かしてもらうっていうのもなかなかないじゃないですか。
いいな
で、まあね、わさびって普段売られてるチューブのものはこの葉っぱの部分しか使わないんですよとか、下の実際の根っこの部分
100万回言ったよ ね、
そう、もう100万回言ったやつだけどね、ここの部分は高級料亭とかお寿司のところでしか使わないんですよみたいなことも実際聞かせてもらって、でそれをね、あの当日サトゥーが営業トークというか、まあ、商品説明としてめちゃめちゃ生きることになってですね、まあアグリミュージックリモートでいつも撮って、その生産者さんの生産してる場所に実際行くってことはないんだけど、こういうのもありかなと思いましたね。
いやー、いやもうむしろ良かったですよ。こうやってつながりができて、現場に伺うことができて、で、あとはブースで100万回行っても100万回のリアクションがみんなびっくりするので。
で実際にさ、その葉っぱのついたわさびなんて見たことないわけじゃん。でそれがこうブースの中にバーンって置いてあると、あれ何ですかっていう風になって、呼び水になりつつ話題提供もできつつの非常に強力なですね、営業ツールっていうと変だけど、になってましたね。
あんなに葉っぱのついたわさびなんて一生でお目見えできるようなものじゃないので、
本当だよね。
そしたらね、安西さんがね、わさびですかね、今からわさびですかねって言って、
どういうこと？
なんで？
なんかね、わさびなんか可能性を感じたらしい。
うん、
そうそうそう。で、やっぱ福島とかもそういう産地があるって話してたから、うん、なんかちょっと興味が湧いたみたいですよ。
そうなんだ。
綺麗な水が必要だからね。土地を選ぶよね。
そうそう
そ
う。
その土地の良さみたいなのが出やすいよね。
はい。じゃあ、ということで、続いての話題に入っていきたいと思います。
はい。
続いてが、7人集まっての感想でした。
ああ、確かに。
我々、アグリミュージックレディオは、まあ、チームとして7名います。まあ、今日はちょっと竹本さんいないのと、のりこさんが収録環境がないということで、まあ、今、聞き戦で、チャット芸人やってますけど、まあ、普段はね、毎週こうやって7人で集まってるんですが、やっぱフィジカルでね、リアルでこうやって集まるってことが、まあ、番組始めて2年今日で、ようやく叶ったわけです。その時の印象ちょっとね、まあ、ちょっと深く語ると長くなるので、まあ、一人ちょっと簡単にでも一言言ってもらいたいなと。じゃあ、真央さんから。
いや、なんかね、よくあることだけど、特に印象は変わんないんですよね。うん、実際に見たからといって。
まあね。まあね、
うん、それはもう去年 A ちゃんと佐藤に会った時に、まあそのサイズ感の、うん、ああっていうのはあるんだけど、でも、
サイズ感
って言い方変。
うん、まあね、
でかって、
うん。だけど、もうものの3、4分も話してれば、いつものペースになっちゃうっていう。で、さらに1年を経た後での、だったんで、もう慎吾とかね、何の違和感もないっていうか、初めましてを言わないだろうみたいな。ただ竹本さんとかはね、わーって。だけどそれも竹本さんは竹本さんだしね。たださ、なんか番組始めた時にいつか7人で会う日が来るといいねみたいなことを確か言ったような気がするんだけど、それがついに起こったのかっていうのはちょっと感慨深くて、まあ、続けてきたことはやっぱりすごいなと思いましたね。
じゃあ続いてゆうちゃんはいかがでした？
いや、僕もまあ本当同じだけど、やっぱりズームでしょっちゅう会ってたから、もう全然新鮮さは全くなく、ちょっとそう、真帆の言うサイズ感はちょっと分かったな。あ、なんか思ったより厚みあるなとか、なんかそういう立体的な感覚は、おお、なんか。こんなだったんだみたいなようなのはあったけど、まあでもなんかアグリミュージックレディオってこう割と勢いで始めたけど、なんかすごくちゃんとした番組になりで、続けてきてさ、もう3年もやってるわけじゃない？
3年目入ったっすね。
本当になんかこうみんなが会える日が本当に来たっていうので、なんとなくまあ結構感慨深かったですね。残念なのはみんなで写真を撮らなかった。
本当だよね、何やってんの、わざわざボードまで作ったのさ。
それ焼肉屋で撮った1枚だけだよ、7人写
ってる。しかもあのセルフィーが
信じられない。
本当信じられないよね、何してんだっていうね。
信じられない、
それ全然撮らなかったんで。
佐藤が早く帰るとか言うからね。
いやいや、もうこれはねもう次会う口実ができたということで、
もう次は絶対写真撮るから、
うん、最初に撮ろうもんね。
そうだ
ね、
そうそうそう、
揃ったところで撮らないとダメ。
最初に、
うん、
竹本さんが来るのが遅かったのと、
王子が遅いんだよ、
さ早かったのがいいですね。
そうだね、うん、
もうクリスマス商戦があるから仕方ないのよ。
もしかしてリスナーでさ、7人フレームに収まってる写真とか。
でも
ないかな、
ないかな、ないかな、ないかな、
ないかな、
耐えらね
ー、残念。
うん、すごいね。
まあ、次回やり撮りましょう。そうだね、うん。
じゃあ続いてサトゥーは。
はい、7人で初めて会ってですね、やっぱり、うん、そうだなっていうふうに思ったところがありまして、それは皆さんポッドキャスターなんで、やっぱ 人を認める力が強いなっていうのを感じました。
間違いないわ。
受け止める力というか、許容する力というか、僕結構いろいろいい加減な行動とかいい加減な発言とかしてたと思うんですけども、そんな中でも、やっぱりそういうメンバーをしっかりと受け止めて、いろいろ言い合えるっていうところ、いいところも悪いところも受け止めて、みんながいてチームなんだっていう雰囲気をめっちゃ感じましたよ。
うん、何流されるようなことしてた、うん、
何
なんだ俺は態度が悪いのか。
そうなのよ。結構、スペースとかやらせてもらっても、めちゃめちゃふざけてたりとか。
そこは大人だよね。
打ち上げの後もね。うん。やっぱそういうところをこう受け止め合える関係性ができていて、それがフィジカルであった時に、まあそれをしっかりと、なんて言うんだろうな、チームワークとして発揮できて、役割分担した中で、まあお客さんとも接しながら、まあ一つのチームとなってブースを運営できるというところが、やはりすごいなというふうに感じました。
そうね。じゃあ続いて、A ちゃんは。
そうね。まあ、だいたいみんなと同じ意見でな
って。もうなくなってきた。
やっぱ、特別感は全くないよね。
うん、
でも、なんか、今回感じたのは、やっぱその、7人集まって、そのミーティングとか、ズームとかでやってる時も、そうなんだけど、うん、実際会ってみて、やっぱその、なんだろう、なんつったらいいかな。その言葉を見繕う必要がない相手というかね、
そうだね、
平気でバカだのキモいだの言い合える仲というかね、
気心知れたってやつだよね。
そうそう、
それは安心感なんですね。
より強く感じたその2日間だったなっていうのは、集まった意味があったかなって思いますね。
それで言うとさ、めっちゃ別れた後に寂しくなかった、正直。俺すげえ寂しかったんだけど。
あ、やっぱ寂しかったよ。
なんかね、もうちょっと儀式したかったよね、その別れの儀式的な。
そうね。
さて朝いないし。だからさ、もう朝起きたらいないしみたいな。
そうそうそう。
でさ、またのりこが朝起きてきてくれてさ、もう
ちょっと
見送ってくれたのよ。
うん。
それ本当に嬉しくて、やっぱのりこありがたいなと思いながら、涙出そうだったもんね、最後ね。
そう、ちょっと嬉しかったよね。
いや、俺も起きて見送ろうと思ってたけど、ちょっと竹本さんと一緒に寝てたから。
BL してたからね。
竹本さんを起こすと悪いなと思って、ちょっと。
BL。
うん、
いや、っていうか私ね、むしろ次の日、起きた時に、家帰って一回寝て起きた時に、なんか虚無感というか、あ、終わっちゃったんだ、みたいな。目指してたからずっと、みたいな。
そうだね。
うん、まあ、この年になってもそういう感情があるっていうかね。
この年になってもっていうのがさ、
大人の文化祭だよね。
本当思った。
青春、青春だね、青春。
そういう人間関係、なかなかこの年になるとさ、まあ友達いるけど、ね、なかなかないよね。
いや、ずっと下手したら身近のね、身近の友達よりばか言い合う。
あ、それはあるよね。まあ、
ね、うん、
それは、うん、
あるね。うん、
いや本当よ、修学旅行の枕投げの世界だよ。修学旅行、ね、本当にさ。うん、
でのりこさんがその前に書いてくれてたのが、竹本さん、慎吾さんお初でした。馴染みすぎて特別感を忘れてたね。写真撮り忘れたなと。
あ、そうだ、夜中にアイス食べたよね。あのアイスはですね、そうですよ、私がなんかスーパーで、まあなんか A ちゃんにはこの人にカゴを預けておくとどんどん入れて危険だとか言われたんだけど、アイスも食べたいとか言いながら。
慎吾さんが牛丼屋に財布忘れたりね。携帯か。携帯忘れたりね。
携帯。あれびっくりした。やっぱ初見はキラキラってしょ。いたんだっていうのが正直な。
実在したんだっていうのはなんか、
ね。去年私は A ちゃんに対して思いました。なんか、そんな感じだった。キラキラってして、あ、いるんだって思った。
そうそうそう。で、その後は至って普通で。ね、
一瞬だけだよね。
そう。でこうやって話して その準備とか段取りとかでいろいろバタバタしてても、うん、もう普通に話が早いというか。
ミーティングだよね、いつものね。はい、これ持って、あれ持ってみたいな。
そうそうそうそう。うん。で、やっぱね、いつもこれは、このアグリミュージック始めて感じてたことなんですけど、なんかいつも、みんながね、忌憚なく意見を出すんですよね、
う
ん。
最初からそれはしっかりやれてるよね。うん、
そうだね。それが、
だからまあ続いてるって言われるね。
そうそうそう。
秘訣だよね。
うん。おのおのが、ちゃんと番組持っててって中で、一つの番組をどういう視点で、こういう視点でとか、いろいろあって、で、まあそうやっていろいろ番組もいろいろブラッシュアップ、してきたとか続けてこれたっていうのがあったんですけど、うん、今回のブースの設営とかも自然とそれが、
うん、そうね、
うん、全くなんか揉め事もなく、
うん、みんなもうテキパキテキパキ、
う
ん、も
うそうだね、そうそうそう、
勝手に動いてね、うん、なんかもうブースものすごい勢いでできてたしね、
そうそうそうそうそうそう、
9時前には
8時から作り始めて3時間もあるよ。
確かに、うん。なんか急いじゃったんだよね。
このメンバーの半分が初めて会った気が全然しないっていうぐらい。
ね。
そんな感じでした。
あうんの呼吸がね、あったね。
うん。そうそうそう。で、まあその後みんなで同じ宿に泊まったじゃないですか。
うん、そう、同じ宿にね。まあ、泊まろうって言って結構真央が頑張って探してくれて。
うん。
大変だったね。わからんことになってた
よね。いや、でもやっぱり、うん、なんか、最後ねみんなでじゃあ飲み行ってバイバイみたいな感じになるのはもったいないし、あとまあ収録しようっていうのが
そうだね、
いやと言ったけど、うん、まあそれがますます修学旅行感がね、
うん、
携帯がねーとかさ、
そうそう、俺が牛丼屋に携帯忘れたっていう、
まあ生産でお金が合わなかったりね
あれに時間がかなりかかってる
ね、ちょっと計算ミス
最初ね
うん、俺がね計算ミスしたんですよ。
いや、なんかちょっとでもすぐ解決したからね。いや
でもあそこはゆうちゃん頑張ってたよね。
そうだね。
いやもうでもね、あれはね、安藤さんのおかげよ。
まあ、それもそうそうそう、もうちょっと今のわざとだよね。
また言ってる。
ここは言える場だからね。のおかげですよ。
安
西
さんもね、
あれがちゃ
ん。安西さんも今ニヤニヤしながら聞いてる。
絶対もう流行語大賞だもんね。
2023
次に会ったら絶対安藤さんって言いそう。
キャストウィークエンド。
だから引っ張られる。
本当だよね。こっちが引っ張られるよね。安藤じゃねえみたいな。
やっぱりさ、きっちりお金のこともやってくれたおかげで、
うん、
まあかなりの精度で合ってたし、
うん、
ね、ちゃんと記録つけてくれてたからね。
あの忙しい中ね、
うん、マルチタスクで、だってさ、いろんなものが同時に売れちゃうじゃん。うん、そのガチャガチャやりつつの。スワッグも買いの、これも買いの、ハーブティーも買いのっていう人がさ、えって、それ全部今つけましたみたいな、カッカッカッカッってつけて、しかもさ、お札数えんのとかすっごいかっこいいんだよ安西さん。
うん、まあ7人でやった感想はこういうことでしたと。で、まあこれは非公開なんですが、これさっきも言ったかな、来てくれた方限定での音声も出してて、はい、うん、まあそんな雰囲気が伝わるのかなと思います。また、来られなかった方も、次回、まあ、我々が出展した際にはですね、会いに来てくれたら嬉しいなと思います。ね、はい。じゃあ、ここで次の曲、
うん、
行きましょう。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。リョーザスカイウォーカー幻でラッキーボーイズでした。
いい曲ですね。
いい曲ですね。
シーズン4のラストの方でも書きましたけど、
うん、そうそうそうそう、そうあ、でも本当にこの曲はそんな感じはするね。
なんかさ、そのね、他の有名番組とかも来てって、そのお客さんが、うん、他のブースも回ってみたいな感じの、その、うんうんうん、あやかる感じその広がりがね、やっぱ、
うん、
ポッドキャストはいいところ
だ
よね。
まあでもそうだよね、ポッドキャスターってさ、うん、誰よりもポッドキャスト聞いてる人たちでもあるからさ、お互いのファンなんだよね。
そうそうそうそう、なんか客を取り合わないじゃん、うん、
なぜだかね、うん、確かに、ね、
いいよね、うん、それ
それはある。
そうだね、うん、
はい、じゃあということでこの後 CM の後エンディングです。
アグリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
私美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1 グラムの誤差じゃない。
バカ野郎。一つの妥協で全てが台無しだ。塩なめんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな、ランドじゃなくてシーは？
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物も可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット。食べたーい。静岡県富士宮市富士山ぶどうランドで検索。
よし、じゃあ行くぞー。
おーおー。で、オープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
この番組は Diversity of Happiness Values、 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
はい、じゃあエンディングです。で、最後にですね、今回、ポッドキャストウィークエンド2022ウィンターに来てくださった、アグリミュージックレディオのブースに立ち寄ってくださった方々に、感謝の言葉を一人ずつ、述べてもらいたいなと思います。じゃあ先の順番で真央さんからお願いします。
結構、割と思ったよりもたくさんの方に声をかけていただいたんですよ、絶え間なく、
うん、
で、それがもういろんな人に言いまくってるぐらい嬉しくてですね、うん、聞いてますって言ってくれて、うん、で、まあやっててよかったなっていうふうにもうすごく思いましたね、
うん
うん、で、なんかね、こう音声配信の面白いところはなんかこう話がね、その後30分ぐらい立ち話ずっとみんなとしちゃうみたいな感じで、
うん、
気心知れてるんですよね、最初から、
うん、
そういう関係性も面白いし、うん、まあ本当に今回はいろんな意味でやっててよかったに尽きるかなという気がしています、うん、本当に来てくださってありがとうございます。
はい、じゃあ続いてゆうちゃんお願いします。
はい、もう本当にたくさんのリスナーの方に来ていただいて、すごいやっぱり励みになりますよね。なんかさっきも一回言ったけど、やっぱり YouTube とかみたいにこうコメントがあったりとか、まあ、いいねつらないっていうね、再生数しか表示されないっていう、すごいこっち側の 発信ばっかりになってしまうこのポッドキャストという媒体で、ああいうふうにこう物理で来てもらえるっていうのは、あ、本当に誰かに届いてたんだなと思うのは非常に嬉しかったし、
うん、
まあ、アグリミュージック、まあ、ショーのラジオ聞いて来てくださる方もいたけど、アグリミュージックのことすごい好きで来てくれてるって方もいっぱいいて、まあ、こうやって仲間と一緒に作ってる番組をこうやって聞いてくれてる人がたくさんいるっていうのは本当に嬉しいなと思いました。本当に皆さんどうもありがとうございました。
はい、じゃあ続いて佐藤お願いします。
はい、総括して感謝しかないっていう部分なんですけど、僕は本当ブースの前でパンフを配らせていただきながら、ゲストさんの商品とかをおすすめしている役割をさせていただいたんだけども、そうするとずっと通してパンフを受け取っていただけなかったのって本当4人ぐらいしかいなくて、ほとんどみんな受け取ってくれたんですよ、うん、
すごいねそれね。
そうそうそうそう、やっぱそれってうちらの番組を知ってるとか知らないじゃなくて、ポッドキャストっていうものに対してとか、ポッドキャスターってものに対してお客さんがものすごい愛着を持ってくれていて、愛を持って接してくれてるなって感じがすごく伝わってきました。なのでパン配ってて気持ちよかったし、やっぱ商品の説明なんかしててもすごく大事に大事に言葉を受け取ってくれるっていうのがあったので、そういうイベントをやってくださった本当主催者の方にも、うん、ものすごく感謝したいし、まあ仲間にも AMR の仲間にも感謝したいなと思います。
はい、じゃあ A ちゃんお願いします。
はい、まあもう本当にね、感謝っていう言葉じゃ足りないっていう感じなんですけれども、今回嬉しかったのは、アングリミュージックレディオを始めるときに、一番、個人的に嫌だったのが、そのパーソナリティをやるっていうことに対して、パーソナリティだけが目立って、裏方がこう全然クローズアップされないみたいなのが、すごく嫌だっていう話を慎吾さんとした記憶があるんだけど、うん、今回のイベントで来てくれた方たちが、なんかその7人それぞれに、なんていうのかな、そのファンというか、目当てに来てくれてる人がいて、うん、あ、よかったなっていうのがすごく思ったのと、結構いくつか今回、商品をとか、お遊び的なものを持ってったのを純粋になんか楽しんでくれるというか、そのポッドキャストをそしてそのハーブティーだったりガチャだったりっていうのを楽しんでくれてる人がいたから、なんか本当にやっててよかったっていうのがもう最大の感想で、本当になんかまたやりたいっていうのが一番ありますね。ポッドキャストウィークエンドじゃなくて、アグリミュージックレディオペアやりたいなっていう。
来た。フェスが来た。
やっぱちょっと一回こうやって集まってやってみると、ね、ちょっと見やりたいなってい う。
いや、なんかちょっとね、可能性を感じたよね。うん、これいけるんちゃうみたいな。
なんかね、楽しかったんだよね、やっぱり。
うん、楽しかったね。
それはやっぱり来てくれた方たちのおかげだと思うので、本当にありがとうございましたっていうところで、場所はまあ、静岡よりは東京かなっていうところで、終わりにしたいと思います。
はい。じゃあ、のりこさんのちょっと、真央さんの読み上げてくれてもらっていいですか。
うん。のりこの、まあ、コメントというか、来てくれてありがとう。みんなの応援があったら、また7人集まれるかも、うん、
そうだよね、それなんだよね、
う
ん、
いやもう そうなんだよね、
うん、
今回本当にね、そのゲストさんもリスナーさんもあるいは他のポッドキャスターさんもすごいサポートしてくれてるなっていうのを感じたよね、
うん、やっぱりいっぱい来てくれたからこうやって笑ってるっていうのもあるからね、正直、
うん、そうだね、閑散として何も売れなかったとか言ったらもう疲れちゃったよねみたいな話で終わるもん ね。
そのゲストさんの商品いっぱい売れ残っちゃってどうすんのこれみたいなね、なってたら
うん、
ダメだから、それはもう本当に皆さんのおかげで、
いやだってさ、 サトゥーとさ車でまず搬入して車が重いガソリンが減るとか言ってたじゃんで帰りさ軽かったもんね車荷物少なみたいな、
まあ、俺も持ってなかったしね
あそれもあるわ
でもさでもあのうちの番組っていうかブースだけじゃなくて他のブースもみんなニコニコで帰ったって感じでね
そうね
そんな感じうん、うんうん
よかったね、
皆さん盛況だったと思う、うん、本当にどの人たちもね、うんうん、
じゃあ最後に僕の方から、
う
ん、
あそうだ忘れてたはいどうぞ
すいませんまあ締めという形になるんですが、はい今回現地でねいろいろ、いろんな方が来てくださって本当嬉しかったですでやっぱ一番さっきもゆうちゃん言ってましたけどやっぱ一方的に配信するっていうのが、ポッドキャストで、なかなかね、X とかそういったところでの反応しかもらえないっていうのが、まあ、このポッドキャストのいいとこでもあり、悪いとこでもあるのかなと、思っております。で、ただですね、こうやって、何かの形でイベントができてくれて、で、特にね、もう本当、最初から最後まで、我々のブース付近で、なんかこう、ねじろにしてくれたっていう言い方が合ってるかどうか分かんないですけど。
そうだね。
我々のブースを起点にいろいろ動いてくれた方もいたので、うん、これがちょっとね、嬉しかったです、
う
ん、本当に。
そうだね。
うん。
ずっといてくれたもんね。
ぐるぐる回ってね。
そうそう。
帰ってくるみたいな感じだったもんね。
そうそう。それがなんか、こっちとしてはすごく、よかったなと思って。
うん、
はい。で、加えて、まあ、もちろん、我々の番組知らない方々も、アートワーク見てとか、今回の商品をきっかけに、聞いてくださっている方もいらっしゃるでしょうし、
うんうん、
でまた、何より普段から支えてくださっているリスナーさんがですね、今回は、来れなかった方もたくさんいったかと思います。
うんうん、
ただ、X でいろいろこう、スペースを開いた際とか、ツイート、まあ、X のボスと覗いた際に、応援してくれてるなとか、一緒に楽しんでくださってるなっていうのがすごく伝わってきました。うん、はい。本当は、皆さんとお会いしたいんですが、なんかまた会ってね、こんな形でね、まったり時間を過ごして、なんかこう、お互いやってよかったな、聞いてよかったなっていう関係性がより一層深まるように、うん、今後ともちょっと本当励みになったので頑張っていきたいと思います。
はい。
ね、
頑張っていきましょう。
はいはい。
まあ、次回もね、多分あるよね。
あると思う。うん、
そうね。
その時はまた、7人集まれればね。うん、
写真を撮ろう。
日本に、
まず最初に。
日本にいれば。
そうだな。
全員が日本にいれば。
全員が日本にいれば。
はい。本当はね、A ちゃん、竹本さん、ゆうちゃんがね、次の日、ちょっと、すげえ楽しそうだったっていうのを話したかったけども。
男3人で。
ここまでにしときましょう。
はい、
おじさん浅草
対。それはまた別の話。
浅草のエピソードはまた別で、はい。やってもらって。
佐藤が落ちたっていう話しなくていいですか？
いいんじゃない？
佐藤の悪口言わなくていいですか？いない。
そう、佐藤がね、めちゃくちゃいいところで、もうあと充電 3% しかないやん。来たわ。
帰ってきたけど。
笑おう。
締めよう。暗いぞ。
それでは。
背景が暗かったぞ、今。
それではシーズン5まで。また次回お会いしましょう。バイバイ。
はい、
バイバーイ。
Music Radio このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも絵にも誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時いつでも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に息も絶え絶えでも活目せよクリエイター日が暮れたがここからがないた無駄なことなんてないんだこの花も巻かれた場所で咲いた Music Radio このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも絵にも誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日もアグリミュージックラディオこのクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも絵にも誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も